第一ヨハネの5章ですけれども、これで最後ですね、最後に来ましたけれども、では早速ですね、読んでみたいと思います。今日はですね、ちょっと本文もうそのまま言ってしまいますが、いいですか。イエスがキリストであると信じる者は誰でも神によって生まれたのです。またこのとても単純なんですけれども、とても深い神様の真理から始まっています。神によって生まれました。イエス様がニコデモという宗教指導者、ユダヤ人で、そして国会議員、当時のサンヘドリンと呼ばれますけれども、その国会議員で、かつパリサイ人、本当に宗教的で、この人であれば必ず神を知っているというふうに思われる人に対して、イエス様が新しく生まれなければ神の国に入ることはできない、神の国を見ることさえもできないという言葉を言ったんですね、イエス様が。で、この超自然的な、もう生まれるっていうことって私たち何もできませんよね、自分の力では。他の人も何もしてあげることはできません。親でさえもはね、その生まれるプロセスを、その器であってそれを手伝うことさえもできません。けれども、それを神様がしてくださった。霊的に新しくしてくださった。で、それが、条件がイエスがキリストである。これを信じる者は、ね。イエスという人物は知っていてもですね、キリストなのかどうか。これを知っているかどうか。ということですね。で、次を見ますと、産んでくださった方を愛する者は誰でも、その方によって、生まれたものをも愛します。で、これが、ヨハネの手紙のテーマのいくつかの一つですよね。互いに愛しなさい。イエス様が言われた戒め。兄弟を愛していく。私があなた方を愛したように、互いに愛し合いなさい。の、その、延長ですけれども、産んでくださった方を愛する者は、神様のことですよね。誰でもその方によって生まれたものをも愛します。当たり前と言ったら当たり前ですよね。そして、今日の後での学びに入りますけれども、誰でもキリストを信じれば、キリストの体に一つになるように、御霊のバプテスマを受けたということで書いてあります。一つになったんだよ。だったら生まれたものをも愛すということですよね。そして次に、私たちが神を愛してその命令を守るなら、そのことによって私たちが神の子供たちを愛していることがわかります。はい、ここ大事ですね。これ私、なんでこれ逆なのかなって、私はね、私たちが神の子供を愛しているならば、ね、その神を愛してその命令を守っていることが分かりますだったら分かるんだけど、その逆のことを書いてるわけですよね。で、これは私、ああ、なるほどと思ったんです。何かというと、愛っていう定義なんですよね。愛という定義が、神様の命令を守り、神様を愛するというところにおいて、本当の意味でその人を愛していくんだよということです。例えばその人にイエス様のことを伝えて、そして気分を悪くしました。あ、その人に気分が悪くならないようにすることが愛だということは、ここで言っているように愛ではないわけなんですよ。聖書が言ってる愛ではないわけなんですよ。たとえその人が腹を立てても、たとえその人が気分を害してもですね、その人のことを考えたら、神様側から見たら、その人の霊的な状態を考えたらですね、伝えていくということがとても大事になるわけなんです。で、それこそがですね、後でその人が本当の意味で、幸せになることができる道であって、その人を愛していくことになるんだよ。ですから、何をもってその人を愛していくのか、それは自分の、情であるとかですね、 またはその考えっていうのもとても、それも大事なんですけども、いつもいつも神様に聞いて、何が神様にとって愛しているっていうことなのか、それを、まあ、いつもこう吟味するというか、見ていかなければいけないわけなんですね。そして、次面白いです。神を愛するとは神の命令を守ることです。その命令は重荷とはなりません。いかがですか？命令が重荷とはならないってすごいことだと思いませんか？私たち、神様の命令を聞くと重く感じることないでしょうか？これはできません。これは、いや、きつすぎます。ですよね。けれども、ここで、重荷とはならないというふうに、はっきりと言ってるんです。で、イエス様が誰でも、疲れてるもの、重荷を持ってるものは、私のところに来なさい。ありますよね。休んであげましょうという言葉があります。休もう。休ませようという言葉がありますね。そしてそこに続けて書いてあるのは、私の首輝きは、何ですか？重いですか？軽いからだって書いてあるんですよ。確かに首輝きは負うんです。ちょっと首輝きってのは何かって言ったら牛がなんか畑耕すときにこう使ってるものですよね。で、それは軽いんだよって言ってるんです。だから私たちが神様の命令を守っていると思いつつ非常に負担に感じているのであれば、それは点検する必要がありますね。神様からのものではないかもしれない。だからその言葉は書いてあっても、それを御霊によってではなく、次に書いてあるんですけど、なんでそうなのか、重荷ではないのかという理由は書いてますけども、御霊によってではなくて自分の肉の力によってそれを果たそうと努力している可能性が大なわけなんです。そういうことがあるので、いつも点検する。本当に自分は喜んで神様を愛しているから、この神様の命令を守ろうとしているのかどうかということであります。で、次に理由があって、なぜなら神によって生まれたものは世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。重荷とはならない理由は、もう勝利者なんだよということなんです。で、次回からローマ人への学びを学びたいと思ってますけれども、ローマ人への手紙の学びを学びたいと思ってますけれども、そこで、私は圧倒的な勝利者だとパウロは言っています。誰でもキリストにある愛、神の愛から引き離されるものはない。私は引き離されないよ。死があっても、迫害があっても、困難があっても、飢えがあっても、私はその中にあって圧倒的な勝利者だ。ということを言ってるんです。この信仰による勝利、これをですね、知っていく必要があります。そうすれば、命令は重荷とはならないんだ、ということです。で、その信仰というのが何かというと、世に打ち勝つものは誰でしょう？イエスを神の子と信じるものではありません。大事ですね。神の子と御子と書いてあって、その時に私たちが、なんだろうこれっていうふうに思わないでください。神の御子ということは、つまり天と地万物をお作りになった方だっていう意味です。その子であるということです。つまり父なる神と同じ性質を持っておられ、同じ地位におられて、神ご自身だということです。その神が人となったんだということなんです。これ本当にすごいことですよね。まあ、神がこの人間の世界の歴史の中で一度人として介入されたその瞬間なわけなんです。で、そのことを今ここで言ってる。このことを信じれば世に打ち勝つよ。ということですね。で、次に、このイエス・キリストは水と地にと、地とのに、地とによって来られた方です。ただ、水によってだけではなく、水と地とによって来られたのです。そして、証をする方は御霊です。御霊は真理だからです。ここですね、ちょっと私悩んだんですね。何を、こう、指しているのかということなんですが、 まあ、いくつかの意見があるんですけど、おそらくこうだと思います。水と地によって来られたっていうのは、肉体によって来られたということです。なぜかというと、ですね、ヨハネの福音書19章、同じヨハネが書いてますが、19章でイエス様が死なれる場面のところなんですけれども、34節をご覧ください。しかし兵士のうちの一人がイエスの脇腹を槍で突き刺した。すると直ちに血と水が出てきた。それを目撃した者が証をしているのである。その証は真実である。その人があなた方にも信じさせるために真実を話すということをよく知っているのである。これも、ヨハネ自身のこと言ってるわけですね。目撃したって言ってるのは。で、イエス様が脇腹を槍で突き刺された時に血と水が出てきたって言うんですね。で、これ医学的にも水が出てくるらしいです。その肺の周りにこのような、その十字架につけられたような状態の時に、その肺の周りかな、心臓の周りかな、水ができてですね。で、それで、血が出てきただけではなく、この水も出てくると、いうことなんですね。ですから、ここでヨハネが言いたいことは、このヨハネがこの手紙の中ですごく意識していることはですね、イエス様は劣気とした人間の肉体を持っていたんだよということです。私たちと全く同じ体を持っておられたということです。何かイエス様というとですね、スーパーマンのように私たち考えますね。当時もグノーシス主義という異端があって、このイエス様は、体を持っていたって、仮の体を持っていたというふうに言うんですね。つまり、本物の体ではなかったっていうんですよ。どうしてもなんで神が人となるか、肉体を持っている、これが信じられなかったわけなんです。で、実は私が、このよく受けるこの質問の一つがですね、今回の地震においても受けたんですけれども、なんで神様がこういうひどいことをなされるんですかということでした。で、そこで私が答えたんです。確かにこれは神の主権の中で起こったんです。けれども同時に神は、この痛みと苦しみとその嘆きと涙全部をご自分も背負われて共に泣いておられる。一つになっている。ということなんです。私たちは普通全能の神とかですね、力強い神とか、そのもう超越した神という話をするとですね、遠くから眺めていて私たちをこう単に苦しめていて、その弱い私たちに対しては苦しみを与え、そして神はもうびくともせずですね、そこにおられるというふうに勘違いしてしまいます。で、実際にそういう考えに基づいて、グノーシス主義というものが出ている。そして私たちはいつもそういうふうに考えてしまうんです。ところが、もうノアの箱舟の学びをした時も、神は心を痛めておられた。という言葉があります。出エジプト記を見ても、イスラエル人が奴隷になって、わめいていて叫んでいて泣いている時に、神はそれを見て知って、そのわめきを聞いていたと思います。神は、まるで肉体をご自分も宿しているがごとく、私たちの気持ちに一体化し、一つになっていて共に泣いておられる。その究極の姿がキリストです。キリストは神であられるのに人となられて、父なる神が、あそこで共に苦しんでいたんです。ご自分が十字架につけられるよりもしかしたら苦しかったかもしれません。一人子を、あそこの私なんです。イエス様が我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですか。同じように神様が嘆いておられました。被造物、創造主が被造物と一緒になったあの瞬間があの十字架なんですね。ですから私たちが津波を見て、私たちが地震を見てですね、同じように苦しんでいるんです。でも神は義なる方です。義なる方であるがゆえに、ある意味で憐れみとして、ちょこっとだけこれからこういうことが起こるんだよということをお見せになったんですね。この前学びましたね。イザヤ書を学びました。24章。日本のこのごく一部の地域だけでした。 私たち東京はその被害を免れていますけれども、全世界でこれが起こるんだよ。しかも天も揺るぐんだよ。今回は地だけでした。天はちゃんともう今も太陽が出てるし、月も出てるし、星も出てますけれども、定期的にそれまでが揺らぐんだよって話なんです。少しだけ見せてたんです。これでも哀れみなんです。でもじゃあ被害を受けた人に無視してるかで、そうじゃないですね。痛んでおられます。泣いておられます。やむを得ず行っておられます。ということで、水と地によって来られたんだ。大事ですね。で、次に、ただ水によってだけではなく、水と地によって、この水っていうのはバプテスマ、水のバプテスマを受けられたことなのか、あるいはお生まれになった肉、多分バプテスマでしょうね。で、そして次に証しをする方は御霊なんだと言っております。イエス様が水のバプテスマを受けられた時に御霊が降りてこられましたと同時にですね、御霊がおられることによって私たちは神様の証がその通りです、アーメンと素直に言うことができるんですね。後で学びます。誰でも聖霊によらなければイエスを主と言うことができないよ。私たちがイエスも主と言うことができること自体が奇跡なんですよ。どんなに証拠があっても、どんなに印が見せられても、イエスを主と言うことができず、最後まで神を罵っている人たちが黙示録に挙げてきます。にもかかわらず、私たちはイエス様を主と言うことができていること自体が神の御霊の証なんですよね。ということがここなんですね。で、それで御霊と水と地です。この証しのものが3つあります。ごめんなさい。で、8節、御霊と水と地です。この3つが1つとなるのです。立法の中で、この事実であると確認するためには、二人三人の証人が必要であるという立法があるんですね。で、それに基づいて神様はその原則をいつもお持ちになっています。で、その証人を立てる、天と地にかけて誓うとかですね、証人として立てるとかですね、いつも自分だけではなくて、他の証人も立てるんですね。例えば、パウロは、御霊と、聖霊と、また、良心の証があるという言い方をしてますね。いつもそうやって、証人を立てるんですね。裁判みたいなもんです。だから、あまり深く考えないでくださいね。これ、三つが一つのそういう意味なんですね。で、次に、もし私たちが人間の証を受け入れるなら、神の証はそれに勝るものです。巫女について証されたことが神の証だからです。どうですか？裁判で証言が出てですね。私たち信じますね。今でも私たちは、今何のニュース報道を信じればいいかっていうのをちょっと悩みますけれども、基本的に信じてるわけですよね。まあ私はね、原発については専門家の方を信じてますけれども、ニュースでなんだっけ、忘れたけど、なんか飲めばいいとかですね、ああいうのは信じてなくて、専門家の方を私は信じてますけれども、信じてますよね。人間の証を受け入れてるわけです。ならば、なおさらのことを、神の証は受け入れられ得るものなんだということがここに書いてあります。そして、神の御子を信じる者はこの証を自分の心の中に持っています。神を信じない者は神を偽り者とするのです。神が御子について証されたことを信じないからです。その証とは、神が私たちに永遠の命を与えられたということ。そしてこの命が御子のうちにあるということです。御子を持つ者は命を持っており、神の御子を持たない者は命を持っていません。二つのことを話しています。命、永遠の命ですね。霊的な命のことです。これは肉体の命じゃなくて霊的な命です。新改訳っていいですね。私訳素晴らしいなと思うのが、ひらがなで命って書いてるときはですね、霊的な命を話しています。永遠の命で、普通の肉体の命の時は、おそらくは漢字になっているんじゃないかな。うん。ちょっと、もしかしたら間違ってるかもしれませんけども。もしかしたらどっちもひらがなかもしれません。でも、はっきりしてるのは、例えば私って言ってる時にひらがなで書いてると、神様ご自身の時を表す時は私ってひらがなで書いて、人間の時は漢字の私って書くんですよね。ね。まあ、そうやって覚えておくといいと思いますけども。で、ここであえてこのひらがなで書いてるっていうのはとてもいいなと思うんですよね。霊的な命なんだ。で、次に出てくるのが御子。これがもう連結してるんですね。 だから最後に、御子を持つ者は命を持っており、神の御子を持たない者は命を持っていません。どうですか？明確に、もう、御子ご自身が命であられるということがわかりますよね。切り離すものではなく、だから、いくら神様と叫んでも、何の神様なんですかって話になるわけですよ。で、イエス様が、これは厳しい言葉ですけども、ユダヤ人の人たちに対して、あなたはアブラハムの子ではない。父なる神の子ではない。あなたの親は、父は、悪魔だって言ったんです。厳しいですね。なぜか。イエス様に対する殺意を抱いていたからです。殺意を抱いている。悪魔は初めから人殺しだって書いてます。ですね。で、今ここに書いてあるのは、神様だと言っても、御子を信じる者こそが、本物の神様を信じているわけなんですね。だから私たちはイエス様を伝えなければいけない。神様を伝えるのは大事です。神様はどっちも同じなんですけど、神を伝えるのは大事なんですけれども、それだけで終わってしまったら、その人は新しく生まれることはできないんですよね。救いに預かることはできない。イエス・キリストを伝える。で、次に、私が神の御子の名を信じているあなた方に対してこれらのことを書いたのは、あなた方が永遠の命を持っていることをあなた方によく分からせるためです。はい。この第一ヨハネはですね、いろんなことが目的で書いてありました。一つは、ですね、一章の四節にありましたね、私たちの喜びが全きものとなるためです。次に二章の一節で、私がこれのことを書き送るのはあなた方が罪を犯さないようになるためです。ですね。そして今見ると、永遠の命を持っていることをよくわかるようになるためです。これが目的なんです。ですから、新しく信じた人には本当にぴったりの手紙なんですよね。いかがですか？あ、私持ってるんだ永遠の命って思いませんでしたか？ここ読んでて。理屈なしに、そうですね、アーメン。そう。言えるのは新しく生まれたからですよ。で、次に、何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。私たちの願うことを聞いてくださるとすれば、神に願ったそのことはすでに叶えられたと知るのです。はい、とっても祈りについて大事な原則が書いてありました。イエス様は何度も何度も十字架につけられる前に弟子たちに言われました。私の名で何でも願いなさい、父がそれを叶えてある。私にかなってか、あなたに代わって私が願おうとは言いませんと、直接父なる神に私の名によって願いなさい。それほど父なる神様と近しい関係になることができ、そしてその中の祈りを神様がこのようにして聞いてくださるわけなんです。でも条件があります。神の御心にかなう願いなんです。神の御心を知ることがだからすごく重要になってきますよね。神の御心を知っていく中で祈っていくんですね。それによって私たちは祈りが聞かれるっていう体験をしていきます。神の御心を知るというコミットメント、コミットメントわかりますか？献身をするというか、捧げるというか、自分を自らその神の御心を知るというプロジェクトにもう本格的に取り掛かっているという限り、祈りが聞かれるとか聞かれないとかっていう悩みがなくなります。なんでこれ聞かれないんだろうか、悩みがなくなります。すべて 御心のうちにという意味が分かってくるんですね。例えばすぐにね、家族は救われない。よう、神の御心のうちに何かがあるんでしょう。むしろ試練、忍耐をして祈っていくことについて聖書は勧めをしています。それも御心ですよね。で、その中でだんだんだんだんこの神のことを知っていく。神は忍耐深い方です。私たちが忍耐しない限り神様の忍耐深さを知ることはできません。ある人がこう言いました。若い牧師がですね、熟練した牧師にですね、こう言ったんですよね。私は忍耐を知りたいです。忍耐できる人間になるように祈ってください。そしたらですね、この人にね、もうこういうことが起こらないように、教会に人が来ませんようにとか、なんかいろんな大変なこと言って、忍耐をくださいと お願いしてるのに、なんでそんなこと祈るんですかと言ったら、忍耐欲しいんでしょこれも御心なんですよ。ですから、御心にかなう、御心に対するコミットメントをしてください。献身をしてください。そしたら悩むことないんですよ。ないんですね。そして16節いきます。誰でも兄弟が死に至らない罪を犯しているのを見たなら神に求めなさい。そうすれば神はその人のために死に至らない罪を犯している人々に命をお与えになります。死に至る罪があります。この罪については願うようにとは言いません。不正は皆罪ですが死に至らない罪があります。非常に難しい箇所で、私がアメリカにいた時はですね、わざとこういう箇所を選んでですね、そういう授業があったんですね。Difficult Bible Passage。難解な聖書箇所というクラスなんですけれども、ここが選ばれましたね。一つに。なんか、学生をなんか苦しませるような、なんか、でも必要なんですね。なぜかって言ったら、絶対こういうところを見ると必ず質問が出てくるわけなんです。で、まず、その可能性の話をしますね。それ何かというと、死に至る罪というのは、イエス・キリストを信じない罪。これは明白にそうです。イエス・キリストを信じないで、他の神様の約束というものが叶えられるかというと、叶えられません。神様の一番大きな関心事は、霊の救いだからです。いや、もちろん他のことも、私たちの体のこともですね、いろんな他のことも神様は関心をもちろん持っておられます。けれども、一番の関心事は霊の救いです。もうそれはね、もう創世記から私たち学んでますから、わかりますよね。もう全体を通して神様が、それが関心を持っておられる。ご自分のところに人が来るということに関心を持っておられます。で、それを拒む。神様の最後のチャンスを、拒む人に対しては、その人が天国。だからイエス様を信じないで天国に行けるようにとは祈れないよっていう話は。それは、もう、十分に、わかるわけなんですね。じゃあそのことをここで意味しているのかって言ったら、断言はできないです。でも、っていう感じですね。でも大事なのはですね、死に至らない罪があるんだよっていうことです。で、ここで、私たちが学ばなければいけないのは、罪を犯した兄弟に対する私たちの世話というか、心遣いというか、その痛みを伴ったところの、まあ、回復の祈りですよね。これが大事なんです。ガラテヤ書のところにも似たようなことが書いてあるんですけども、開かなくていいんですよ。私読みますからね。ガラテヤ書の6章。こう書いてますね。兄弟たちをもし誰かが過ちに陥ったなら、御霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正してあげなさい。また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい。互いの重荷を負い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさい。ですね。これも、重荷を担って生きなさい。で、今日も学びますが、キリストの体ですから、私たちが、一つ一つが、ですからどこかが痛めば他も全体も痛くなるんだよ。他人事ではなく一緒に痛んで祈っていくんだよということですね。 で次に18節で、神によって生まれた者は誰でも罪の中に生きないことを私たちは知っています。神から生まれた方が彼を守っていてくださるので、悪いものは彼に触れることができないのです。素晴らしいですね。素晴らしい約束です。罪の中に生きないことを私たちは知っている。いや、私罪の中に生きて、いや、生きてないです。生きていたら救われてません。ここで言ってる罪の中に生きないということを意味は、習慣的に罪意識もなく罪を平気で行うことができることです。できませんよね。惨めになります。で、罪から立ち返りたいと願います。で、罪から立ち返ることができた時に本当に嬉しくなります。まあ、本当の真の喜びをね、平安を得ることができます。それに同意しているのであれば、ここは自分のものなんですね。罪の中に生きてないんだよ。で、神から生まれた方は彼を守っていてくださるので、大事ですね。悪いもの、これは悪魔のことですよ。彼に触れることができないからです。覚えていてください。これ大事な大事な、この約束ですね。触れることさえもできない。で、以前見ましたよね。私たちのうちにおられる方は、どこでしたっけね。あれ、ちょっと忘れてしまったんですが。私たちのうちにおられる方は、この世のものよりも、もっと偉大な力があるっていう言葉が、ありましたけれども、もうすでに、勝利をしていて、信仰によって神様が勝利を与えていてくださって、かつ触れることさえもできないんだよ。影響を受けます。攻撃は受けます。でも触れることはできないんです。これを覚えていてください。ちょうどファイアーウォールが入っているコンピューターのようにですね、まあ、あの人間のファイアーウォールは侵入してきますけれども、悪魔が侵入しないんだよ。こういう教えがあるんですね。気をつけてください。クリスチャンが悪霊に取り憑かれ得るよという話なんです。何かこうちょっと調子が悪くなるということですね。そうするとこう、この人はこういう霊に取り憑かれている。怒りの霊に取り憑かれているんですね。あるいは、ね、あの説教者が説教して眠り始めると、あ、この人は眠りの霊に取り憑かれたとかですね。もうあのあ追い出さなきゃいけないとか、いや違う、ただ眠くなったんだと。悔い改めよっていう感じですね。まあ、悔い改めるというか、その霊的にね、悔い改めるかどうかっていうのはまた別問題なんですけど、罪を犯してるかどうかわかんないですけど、寝るだけではちょっとわかんないですけども、まあでもいずれにしてもですね、ということなんですよ。で、次に大事な、次も大事ですね。私たちは神からのものであり、全世界は悪いものの支配下にあることを知っています。これも、難しいっていうか、覚えていてください。私たちは世に何か良いものを見出したいと願うんですね。人間でもそうですよね。この何かこの人がね、罪人だって思いたくないですよ。特にとても良くしてくれる人たちに対して。ですね。でもイエス様信じてない人でたくさんいい人っていますよね。本当にたくさんいますよ。でも聖書は、義人はなし。一人だりなしって書いてあるんですよね。すべての人が迷っている。で、すべての人が神の裁きを受けるんだということが書いてあります。同じように世界もそうなんです。何か良いものがあるんではないか、ないんですね。で、今日後で、祈り会の方で読みますけれども、世は私たちを憎むと書いてあります。水と油の関係なんです。だからといって何かね、いつも疑心暗鬼になって人々を見ないでくださいね。そういう意味ではないですよ。その霊的なところ、深いところにおいて、その神から生まれるということなしには、その人は、その、なんていうのかな、キリストについてのこととか、真理については憎まざるを得ないわけなんです。嫌がるを得ないんです。だから必ず否定的な反応を受けざるを得ないんですよ。 これとってもいいこと書いてあるから。って、ああ、素晴らしいですね、キリスト教は。ね、そういうふうに、喜ばれて、受け入れられるっていうことは、普通はないんですよ。御霊が働かない限り。で、次に、しかし神の御子が来て真実な方を知る能力、理解力を私たちに与えてくださったことを知っています。素晴らしいですね。理解力を与えてくださった。それで私たちは真実な方のうちに、すなわち御子イエス・キリストのうちにいるのです。この方こそ、誠の神、永遠の命です。どうですか？この方こそ、誠の神、永遠の命、断言してますね。エホバの証人の人が、訪問したら、ここを見せてください。この方こそ、誠の神、永遠の命です。神様ですね。永遠の命のある方です。最後に子供たちを偶像を警戒しなさい。すごい手紙の終わり方だと思いませんか？偶像を警戒しなさいで終わっています。なぜかというと、巫女ではないものに対してはみんな偶像なんだよっていうことを示唆してるからですね。巫女以外にも偶像だよ。韓国の牧師さんがこう、日本にいる韓国の牧師さんがですね、韓国にいる韓国の牧師さんの説教を聞いてですね、こう反論しました。韓国にいる韓国の牧師さんは日本に地震が起こったのがですね、偶像礼拝を行ってるからだと。そしたら日本にいる韓国の牧師さんは何を言ってるんだと。韓国だって目に見えない偶像たくさん拝んでるじゃないか。その通りなんです。ここで言ってるのは物理的な偶像だけではなく、この目に見えない偶像、キリスト以外の偶像、キリスト以外のものは全部偶像なんだよということですね。だからある意味で私たち日本の国を偶像視してるかもしれません。私たちはこの危機を乗り越えて、私たちが本当に協力し合ってですね、そして私たちで今まで自分が持っている経験や、その協力していく、それを使って日本の国を復興させていこう。僕ね、これすごい感動するんですよ。本当にすごい国だなと。私は海外に出るとですね、非常にフラストレーションたまるんです。私たちが常識だと思っていることが常識じゃないんですよね。で、私たちが常識だと思っていることを周りの国の人は非常に驚いています。なんでこんな冷静でいられるのか。私が今週受けたメールとか電話はですね、逃げろでした。家があるから来いと。
香港に家があるからとか。
アメリカとか、スイスの人からも家があるから。いかがですか。素晴らしいんですよね。私はもう本当これを誇りにしたいと思うんですけれども、けれども、それで、イエス様はいりません。私の命と死に関わることにおいては、それはもちろん協力していく。ね、一緒に団結していく。それ大事ですよ。でも、死と命に関わることにおいては、私はキリストがなければやっていけません。これがなかったら他のもの偶像ですよ。偶像ですね。ということが、まあ、最後にですね、書いて、これで、第一話が終わりました。またですね、よかったらもう一度読み返してですね、じっくりと味わってみてください。聖書の言葉はちょうど玉ねぎの皮のようにですね、剥けば剥く、剥いても剥いてもまた出てきますので、どうぞまた読み返してください。ではお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に、また使徒ヨハネによるあなたの励ましの言葉を与えてくださりありがとうございます。主よ、ここにいる一人一人が神様によって生まれ永遠の命を持っているというこの事実を感謝いたします。事実、神の家族となり、キリストの体となり、本当に私たちが互いに交わりを持つことができていることを感謝いたします。主よ、どうぞこれからも行いと真実をもって互いを愛し合っていく共同体としてくださいますようよろしくお願いいたします。 感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。